さてついに始まりましたザ・コーチユニバーシティクラブ。この番組では高知大学の教員や在校生、卒業生、他関係者の皆さんに自らの言葉で語っていただいて、高知大学が行っている活動というのを幅広くご紹介しながら、高知大学の今そして未来をお伝えしていく、そんな番組になっています。その初回となる今回なんですが、この人以上にふさわしい方はいないと思います。高知大学朝倉キャンパスの学長室から高知大学の脇口博士学長にお話聞いていきます。学長、明けましておめでとうございます。
明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
お願いします。さあ、激動の2013年も始まりました。
はい、大学の正念場になります、頑張ります。
はい、まあ、そのあたりのお話もね、どんどん聞いていこうかと思いますが、まあ、何を隠そうですね、私松木も高知大学を、まあ、13年ほど前に卒業した身で、まあ、高知大学の OB でも学長室に入るのは初めてです。
そうですか。
思ったより広いですね。
広いですよ。
はい、そんな高知大学なんですけど、実はですね、かなり歴史が古くて、およそ140年近く前から、この高知大学の母体となるものがあったそうですね。
そうなんですよ。これは明治7年に東亜学舎という学校で始まり、その後旧制高知高校から高知師範学校、そして、高知青年師範学校が一緒になって新生高知大学になりました。でその中でも農学部は高知県民からの寄付で作られた学部であって、大変私ども感謝しております。
まさに高知の総合的な、まあ、教育を担う大学。
そうですね。もう現在の私たちがあるのは、その140年近い歴史の中でずっと学んできたもの、教えてきたもの、からそれを支えてきてくださった方々、そういう人たちの歴史と伝統の上に現在があり、それをさらに発展させるのが私たちの仕事だと思ってます。
なるほど。そんな思いを込めて、この番組のザ・高知ユニバーシティクラブという、まあ、一つのファミリーのような、そういう意味合いでこのタイトルをつけられていると。
ファミリーというか、例えば、これを考えた人はですね、一つの J リーグのように、ファン、サポーターがいて、それは歴史の中にあるサポーターから未来に向けてのサポーターが高知大学全体を盛り上げていく、で我々と共に前に進もうよというメッセージを込めて、この Go Ahead というのをつけた高知ユニバーシティクラブというのが作られた。
そうなんですよね。本当のメインテーマというのが Go Ahead、もう今を踏まえても未来へ、ということなんですよね。なるほど。さあ、そしてですね、学長にお伺いしたいのが、まあ、僕ね、高知大学 OB でこんなこと聞くのはあれなんですけど、そもそも高知大学の校風、改めて教えていただいてもいいですか。
ですね、これも私が学長になって感じたと、というところですけども、非常に自由で明るい、校風ですね。で、その前、私の前任の学長がこの合併して新しい高知大学になった時に4つの C というのをありました。それはチャンスからチャレンジ、チェンジ、クリエイトという4つの C なんですが、私はその中のやっぱりチャレンジする高知県の高知県人らしいところがチャレンジであると、そういう校風であると思っております。
そうなんですね。まあ、確かに自由で明るい校風というのは納得できます。僕も非常に自由な4年間を過ごさせていただきまして、まあね、勉強の面ではあまりこうおぴらに言えることはないんですけども、それ以外のところではもう本当に自由にいろんなことをさせていただいた、そんな大学だったんですけども、ちょうど今日ですよね、寒中水泳もありますよね。
あれはね、よく学長もどうぞと言われるらしいんですが遠慮したというところですけれど。
そうなんですか。いや、実は僕も遠慮させていただきました。今回収録にあたってですね、松木さんもぜひというふうにおっしゃっていただいてたんですけど、まあ、今回はということで、まあね、ちょっと
来年どうですか。
考えます。もうちょっと体を鍛えてというところなんですけども、まあ、本当に自由な校風というのはね、実際に感じるものではあるんですけども、そんな高知大学、その学長がお感じになる高知大学ならではの魅力、ここについてはどうでしょうかね。
これね、私いつも言ってるんですが、第一に挙げたいのはやはりこの高知県にある大学だと、この高知の風土ですね、青い空、山があり、平地があり、川があり、海があり、しかも 高知県の人間味あふれる県民性というところで学ぶことができるというのは私一番の魅力だと思っています。でそういう自然の中で学ぶことによってこれから研究者になる人、社会に出る人、いろいろありますけれども、やはり自然を大事にする、あるいは神というものをイメージとして感じながら我々がどのような社会を作っていくかということを考えるもとになるだろうと思っております。さらにですね、
はい、
これも大事なことなんですよ、
はい、
県内唯一の国立大学なんですね、
うん、
ご存知のように国立大学は非常に学費が安い、
はい、
その代わり国民の税金で賄われる教育だということですね。それは特権だと思うんです。その代わり特権を持った者にはそれに伴う義務がある、う
ん、はい、
国に返さなきゃいけない、国民に返さなきゃいけないという、そういう気持ちで学ぶことができる権利というのは国立大学にしかない。私はこれエリートだと言ってるんですけども、うん、
はい、
この3つを私は挙げたいと思います。
なるほど、そうですね、例えばですね、その自然科学のフィールドを取ってみてもですね、高知県っていうのはその地形的にもですよ、山もすぐ近くにありますし、
はい、
ちょっと南に行けば海がありますから、はい、ここは本当にいろいろこう研究調査できる方向ですもんね、素材の方向ですもんね、はい、しかもこれだけ豊かな自然の中で営まれている人間のそのなんですかね、文化であったりとか社会性とかそういったことも学べるということは本当にこう総合的にいろんなことを学ぶのにうってつけの場所なんですよね。
その通りですね。本当にね、いろん語学部がありますけれどもね、はい、その語学部の先生方がそれぞれユニークな研究をしておられますし、
はい、
その研究に基づく見識によっていい教育をやっているのが高知大学だと思っています、
はい、なるほど。でそんな先生方のご紹介もこのザ・高知ユニバーシティクラブではこれから回を重ねるごとにね、はい、いろんな先生にご登場いただいて、
ね、ぜひともお願いしたいと思います、ね、
ということですね、
はい、
はい。さて今日は高知大学脇口博学長にお話を聞いておりますが、さあ前半はですね、高知大学の歴史とかあと校風とかですね、これまでの高知大学を語る上で必要な知識という形で、はい、お伺いしたんですが、ここからはですね、その高知大学の未来将来像、こういった、ね、ビジョンをお伺いしていきたいんですけど、
はい
はい、まず高知大学がこれからの社会に果たす役割、これどうお考えでしょうか。
まずですね、これは先ほど申しましたように総合大学であるというところを生かした教育をやっていきたいと思っております、
はい、
で特に現在大学を卒業した若者たちが社会で挫折してしまうという人が非常に多いところが問題になっておりますが、
はい、
これは大学に至るまでの人間形成というものは非常に重要だと思うんですね、
うん、
その人間形成を作るいわば社会人力であるとか人間力、はい、こういうものを身につけて自分で学び継続して活躍するという心と力を持った学生を社会に送り出すというのが私一番大事なことだと思っております。それからこのそういう学生さんを育てる上で私たちは大学の教職員だけではなく地域の人たち、地域の教育力といいますかね、こういう人々の力の助けを得て大学と地域全体で学生を育て人材育成をしていくというような形をこれから完成させていきたいと思っております。でこの中で私たちやはり国立大学ですから、
はい、
地域だけというわけには参りませんので、地域から全国に、全国から国際的にという、はい、いわばグローカルという表現をよくしますけれども、
はい、
グローカルな人材をこれから先ほど言ったようなやり方で育っていかなきゃいけないと思っています。
うん、なるほど。確かに人間力を高めるっていうことはすごく大事だなと、僕も大学卒業して、13年間社会人として、社会で、いわゆる荒波に揉まれておりますが、やっぱりこのいざ自分がつまずいた時にどう起き上がるかっていうことは、大学で、専門の分野でその学問を極めるってことももちろん大事なんですけど、そういう自分が失敗からどういったことを学ぶのか、それを次にどうつなげていくのかっていうことを学べるのも大学の魅力ということですよね。
その通りですね。私よく失敗学のすすめという言葉を使うんですけれども、はい、小さな成功よりは繰り返し繰り返し失敗をして、そこから反省をし、 次のステップを考え、いわゆる PDCA サイクルという言葉がよく流行ってますけれども、はい、それを失敗の中で繰り返すということが人間力を高める上で非常に重要だと思ってます、
うん、そういった失敗も無駄にしないという、ね、ああそういうことなんですね、うん、なるほど、よくわかりました、はい、いや確かにそういう人材がこうどんどん出てくると面白い社会になりそうですよね、
ええうん、もちろんそうなってもらわなければ、はい、大学としての存在価値も薄れていくことになりますので、私たちはこれから全員が一致して頑張りたいと思っております。
なるほど、よくわかりました、はい、ではですね、そんな学長が描く高知大学の将来像、はい、こちらはどうお考えでしょうかね。
これはですね、一つは高知大学といえば海、はい、ということを世間の人たちに認識してもらえるような大学になりたいと思います。
海ですか。
その海に関わる教育研究をまず看板としてあげたいわけですね、はい、その理由はですね、海というのは海だけで成り立つものじゃないんですよ、
はい、
山があり森があり川を流れて平地が、そこからそこに人が住んでおり、
はい、
その全体の賜物が海として成り立っているということは、海だけを研究したり教えていいわけじゃなくて、この高知の自然全体を学び研究することによって、この日本の問題、世界の環境の問題まで言及できるような研究と教育をしていきたい。これが高知大学は海というメッセージの意味です。
あ、そうなんですね。あ、つまりまあ海をその研究すればですね、その大元になる、まあ、山で、まあ、水が流れ出て、はい、川に流れて、はい、で海に至ると、
はい、
うん、で海を見ればやっぱりそこまでのこうプロセスも順をたどって、まあ、総合的に学ぶことができる。
その通りです。
あ、はい、なるほど、そういうことで海という、
はい、
あ、なるほど、よくわかりました。でやっぱりそれが確かにその総合大学として果たす役割ぴったりしますよね。ぴったり合致しますよね。
総合大学でなければ、うん、こういう教育はできないと思っております、
うん、確かにそういうのはあるのかもしれませんね。はい、わかりました。ではですね、まあ、ちょっとここまでですね、あまりに固い話続きでしたので、
はい、
まあ、新春ということもありますので、
はい、
まあ、そこまでおっしゃる学長自身は、
はい、
学生時代どうだったのかっていうちょっと聞きたいなって
、はい、これはですね、まあ、本当のことを言いますとも
ちろん本当のことをおっしゃってください
私は学生としては決して、はい、真面目な優秀な学生ではありませんでした、
はい、
で私どもの時代は今と違いまして、学生さんだから許されるという時代でしたね、うん、今の学生さんたちは学生だから許されないという時代なんですよ、
はい、
で私が大学に入った当時、高校生の頃から大学に行って学ぶべきことは大学の学問だけではない、人生を学び、友を作り、人生哲学を身につけることだということで、まず最初の2年間は総合大学でしたので、文系の人、理系の人、医学部、いろんなものと一緒に遊びました、
はい、
で彼らとの語らいの中で大変いろんな、私たちには医学部の人間ではとても考えつかないようなことを教えてもらいましたね、
はい、
それが一つです、
で
もう一つは、私は何かやりだすとそこへずっとのめり込んでいく性格のようで、クラブでの生活が、はい、大学の学びよりもはるかに大きな時間を取っておりました。
そうでしたか
、はい
はい、
で私尺八を吹いてたんですが、大学4年生の時にプロのライセンスの試験があるんですよ。で京都まで行って、全国から集まった人たちとともに試験を受けまして、
はい、
残念ながら2位でしたけども、
いやすごいじゃないですか
で
いいですよ、
はい、大変いい成績で、
はい、
批評を受けましたときに、尺八の演奏だけは君が一番だったと言われるぐらいに、学生時代尺八ばっかりやってました。ただ実際に臨床が始まりましてからは、さすがに患者さんとの対面ということもありますから、この辺からはかなり真面目に勉強したつもりです
なるほど、でも尺八そんな腕前なんですね。
もちろん今はとてもとても昔のようなわけにはいきませんけれども、は
い、そうなんですか、はい、いやでも先ほど学長が最初におっしゃられた、学生だから許されるという時代だったっていう、なんかこのキーワードっていうのは結構今 その社会ですよね、高知大学、その大学の外の社会で暮らす皆さんの まあ、なんでしょうか、その大学に注ぐ眼差しというか、大学生をどういうふうに社会がこう受け止める受け入れるかっていうことにも通じてくるんじゃないかなと、
そうなんですよね、もちろん私たち国立大学で国民の税金で教育をさせてもらい教育を受けているということでありますから、はい、なんで何をやってもいいということはありえないんだけれども、若者が育つためには一定の温かい許容の精神で見守っていただけると大変嬉しいと思いますね。
ああ、そうですね、最初から立派な大人になってるわけじゃないですからね、はい、当然ね、
しかもね、まあ、18、19というとやんちゃな盛りですから、はい、その辺を一定の節度を彼らに知らせながら自由に学び自由に遊びという、はい、その環境によって人間性ももっともっと大きく強くなると私、はい、考えておりますので、皆さんにもぜひともご理解いただきたいと思っております。
そういうことですね、はい、うん、よくわかりました。さて、もうそろそろお時間がなくなってまいりましたので、はい、最後になりますけども、学長からこの番組をお聞きの皆さんへぜひメッセージをお願いします。
はい、これからますますいい内容にして聞いていただける方が、お、高知大学素晴らしいよと言ってもらえるような番組にしたいと思いますので、ぜひとも楽しみに聞いていただきたいと思います。よろしくお願いします。
というわけで、今日1回目の放送、ザ・高知ユニバーシティクラブ、今回は高知大学朝倉キャンパスの学長室から高知大学の脇口博士学長にお話をお伺いしました。学長、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。